ながら日経4月20日土曜日、担当パーソナリティは DJ の B です。今日も日本経済新聞からのニュースと今週1週間の振り返りをお届けいたします。ながら日経、お手元はそのまま。今週のマーケットを100秒で。それでは今週1週間土曜朝方までの市況を100秒で振り返ります。先週末のニューヨーク市場で半導体関連銘柄を中心に下落した流れを受けて、東京市場も下げて始まった今週、アメリカの小売売上高が市場予想を上回ったことを受けて、アメリカの長期金利が上昇、株式の相対的な割高感が意識されたことや、中東情勢をめぐる懸念もあってリスク回避の流れが継続しました。水曜日に発表されたオランダの半導体製造装置大手 ASML の決算が市場予想に届かなかったことを受けて、半導体関連銘柄がさらに売られる流れとなったものの、その後発表された半導体受託生産大手 TSMC の決算が好調だったことから、株価は一旦持ち直しました。ただ金曜日にはイスラエルがイランに対する報復を行ったとの報道が伝わって、日経平均は大幅安で取引を終えた一方、ニューヨーク市場ではイスラエルによる報復は限定的にとどまるとの見方が広がって、リスク回避の動きが落ち着いたことや、好調な決算を発表した銘柄に買いが入ってダウ平均は反発して終えました。週末終わりね、日経平均は先週末から2455円20銭下げて37,068円35銭、ダウ平均は先週末から3ドル16セント上げて37,986ドル40セント、ドル円先週末から1円40銭上げて154円の65付近、ユーロは 1.0650 付近で週の取引を終えています。セブン、本部主導で値引き推奨、食品ロス削減へ方針転換。セブンイレブンジャパンは5月、売れ残った商品の値引きを始めます。商品の販売期限をシステムで店に知らせ、仕様を統一した値引きシールも用意し、本部が主導して値引きを推奨します。食品ロスを減らすほか、物価高で強まる選別消費に対応します。コンビニエンスストア最大手のセブンの廃棄方針転換は、社会的な要請が強まる食品ロス削減が広がる契機になります。星野リゾート、 J リート初のブルーローン、海水淡水化に。星野リゾートリート投資法人は昨日、海洋資源の保護につながる事業に使途を限定するブルーローンで5000万円を調達すると発表しました。みずほ銀行と22日付で契約し、ローンの実行日は4月30日です。国内の不動産投資信託 J リートでブルーローンを活用するのは初めてです。航空2社のゴールデンウィーク予約、国際線が 11% 増、ハワイなど人気。全日本空輸 ANA と日本航空 JAL の航空大手2社は昨日、ゴールデンウィーク期間中の予約人数を発表しました。国内線の予約客は2社合計でおよそ188万人と、前年同期比で微増でしたが、国際線は合計でおよそ37万人と、前年同期比で 11% 増えました。新型コロナウイルスの5類移行後初めての大型連休となり、ハワイといった人気の海外旅行先の需要が高まっています。東京・築地の再開発業者、三井不動産連合に、スタジアムなど。東京都は昨日、築地市場跡地の再開発事業者に、三井不動産を中心とする企業連合を選んだと発表しました。三井不動産連合は多目的スタジアムを中心とした再開発を計画しています。都心の大型再開発が動き出すことで、観光客やビジネス客など国内外からの集客拡大につながりそうです。家庭用冷食9年ぶり減、需要冷やす値上げ、業務用が逆転。日本冷凍食品協会は昨日、2023年の冷凍食品の生産・消費統計を発表しました。値上げ効果で全体の出荷額は過去最高を記録しました。一方、外食需要の回復もあり、家庭用の国内生産量は9年ぶりに 6% 減少し、業務用を下回りました。 技術進化で美味しくなった冷凍食品をめぐる競争が熱を帯びます。以上、今週1週間のまとめと日本経済新聞から最新のニュースをお伝えいたしました。さて、今週は日経平均が2455円を超える下げとなっています。ここまでの大幅な下げということになりますと、2020年2月3月のコロナショックの頃、の大幅な下げとよく似ているような、そういう状況になってきています。で、要因としてはですね、今回は中東情勢の緊迫、あとは金利の上昇によって半導体関連銘柄を中心とした成長株が下げているということがあるわけなんですけれども、日本株に関して言いますと、国内消費の減速懸念というのも一つの要素となっています。賃金の上昇を背景としてですね、特に内需関連株というのが今後の成長を期待されていたわけなんですが、こういった銘柄が冴えない動きとなっています。円安に伴って様々な原材料が値上がりする中で、もうすでに消費者物価がかなり上昇をしていて、価格に転嫁をすることがなかなかできにくくなっているのではないかという懸念からですね、企業の収益が今後減速をする可能性というのが考えられています。年初来でございますけれども、陸運ですとかサービス業、こういった業種の株価が冴えない動きとなっています。中東情勢、週末大きな動きがなければですね、ニューヨーク市場一旦反発をしておりますので、週明け日経平均がさらに大きく下げるということはなさそうですけれども、日経平均が大きく下げたことに対してダウ平均はほぼ横ばいというところまで戻しているところを見ますと、アメリカと日本の温度差、少し広がってきているのかもしれません。今日ご紹介したニュースをより詳しく知りたいという方は、タイトルの横にあります日経のロゴをクリックしていただきますと、日経電子版の記事に飛ぶことができます。ぜひご活用ください。そしてながら日経では公式 X アカウントを運用しております。最新のニュースはもちろんのこと、パーソナリティの横顔、そして制作の舞台裏など、ぜひ覗いてみてください。こちらのチャプターのリンクからフォローしていただけます。さて、今日ご紹介したニュースの中で、築地市場の跡地ですね、この活用の方向性が決まりました。再開発事業者に三井不動産を中心とする企業連合が選ばれたというところですね。ご存知の通り、2018年の10月ですね、築地市場は83年の歴史に幕を下ろしたわけでございますが、その後事業者、再開発の事業者の公募が始まっておりまして、去年8月に応募が締め切られていました。で、今回選定された事業者には70年間の定期借地として貸し出すということでございまして、東京都としては年間100億円を超える貸付料を見込んでいるということです。再開発の事業コンセプトは、水と緑に囲まれ世界中から多様な人々を迎え、交流により新しい文化を創造、発信する拠点ということになっています。およそ5万人を収容できる多目的スタジアム、商業施設やオフィス、ホテル、住居等、こういったところで構成をされるということでございまして、交通の要所としてバス、あるいは自動運転車などが乗り入れする交通広場も整備をされるということです。三井不動産連合には大手ゼネコン4社が参画をしていて、再開発の規模9000億円ということでございまして、施工能力が高く評価をされたということです。この築地の再開発もありますし、築地までのルートという意味では、新設される臨海地下鉄、東京駅を起点として、有明まで結ばれる地下鉄があるんですが、これも2040年までの開業を目指すということで、この臨海エリア、かなり大きく盛り上がってきそうです。ながら日経、明日は横田佳穂さんへと続いてまいります。また明日朝8時、あなたのながら時間にお耳にかかります。本日のお相手、DJ のBでした。良い週末をお過ごしください。